前回、前々回の回でクソゲーについてちょっとまあ、たっぷり語り尽くしたいと、
ええ、
語り尽くしたいとか思うところあるという話をしてですね、チューブラリンだったんですけど、まあ、要はまず、僕がですね、伊藤正樹が考えるクソゲーの意味っていうのは、
はい、
まあ世間一般で言うクソゲーの意味とほとんどゲームファンが言うクソゲーの意味と同じって思っていいんですよ。ただそれはうん、だから憎むべき対象としてのクソゲーとしてクソゲーって言ってる人ほとんどいないんです今あえて乏しめるもうダメなもんだ、これはもう本当にいても焼いても食えないダメなやつだっていう意味で言う意味でクソゲーの意味をちゃんとその本来の意味で本来というかね、元々の乏しめる意味で使ってるのはクソゲーオブザイヤーとかの人たちだけで、
あれも初期は違いましたけどね、
じゃああれも愛があったんだけど、はい、今はもう本当にダメなゲームが出た時にそれを乏しめて晒してまあ楽しむという意味で使ってるんで、今のクソゲーオブザイヤーの人たちのクソゲーはまあそのダメゲー、まあ僕の定義するところのダメゲーを、まあ指してるんだけど、
はい、
何に例えると一番伝わるかなと思って、俺ふと働くおっさん劇場を思い出したんで、働くおっさん劇場における飲みか福田かなんでね。
ちょっと待ってください。
で、まず働くおっさん劇場を知らない人がいるから、働くおっさん人形か働くおっさん劇場、働くおっさんでもう Google で検索したら出てくるんで、でこれでも伝わんないと思うんで、あれまあここから踏み込まないようにしますけど、一応働くおっさん劇場の動画をまず見てください。このラジオ止めて。
DVD とかも出てるので。
だからまあゲーム好きが言う。自分が愛を込めたり、まあ、自分が愛がないにしても一定 の, その味があるゲームとして認めるという意味で、ある意味メジャーか真ん中にかかわらず、そういった好意的な、感情やですね、肯定的なニュアンスを、こういうゲームがあっていいという、ニュアンスを含む意味でのクソゲーという、まあ、最もゲーム好きに広く使われてる意味での、まあ、一番代表的なのは、別に普通に面白いゲームだって言う人もある程度いるもあるぐらいの、
はい、
まあ、スペランカとかに象徴されるゲームを、まあ、飲みさんなんです。だから それがそのクソゲーとしますと、僕もそうです。伊藤正樹のクソゲーも結局そこです、
はい、
ただその絶対これはダメゲー、働くおっさん劇場という福田、要するに本当嫌いでっ嫌い、もうこういうもんこれ作ったら死んでほしいという、クソゲーとはやっぱ分けて考えなくてはいけない。でその意味でそれこそクソゲーだろっていう定義でクソゲーの言葉を使ってる人はちょっとまあそこは一旦そのご自分のクソゲーの定義を今後改めるとは言わないけど、それは僕が言うと、僕から言わせるとそれはダメゲーと呼びたい、そういうことなんです。
ゲーマーであればあるほどクソゲーという言葉に対しては愛がありますよね。
で
そんなにゲームをやらない人がクソゲーっていうと、それはもう本当につまらない。
でそのゲーム自体の関わり度にもかかるんだけど、かなりのゲーマーでも、まあ、クソゲーという言葉をね、面白いゲームだけやってりゃいいと、特にはまあそういう任天堂とかのベターなゲームで満足 してそれをやり込んでる人なんかはクソゲークソゲーじゃんって前ながらね、ろくなもん作んないでパッて抱きする人もいると。
アストロロボササと
か、いやでまあそういう話をしたいんですけど、アストロロボササはクソゲーではないんですけど、まあクソゲー、それからそれからまあそのダメゲーっていうのがあって、でなんで働くおっさん劇場に例えたかっていうと、その二分類だったら例える必要ないんですよ。クソゲーダメゲーなんですけど、やっぱその働くおっさん劇場でいうと、この吉田さんとか青柳さんに相当する分類があるんですよ。これもクソゲーって異色多に呼ばれてるんですよ、
はい、
でも違うんですよ。吉田さんっていうのは、まあ、その説明しちゃいますと、まあ、そのハゲてて親父だけども空手の師範かなんかやってて、で国なんか観光庁勤めてて、で結婚経験もあるんですよ。全然ダメ親父じゃないんですよ。すげえ立派な人なんですよ。むしろちょっとなんか味があるだけで、だから面白いんですよ。やったら面白いゲームだけど、クソゲーって言われてるゲームいっぱいあるんですよ、
はい、
こういうのをクソゲーって呼ばれてるケースもある、はい、だそれはまた本来の飲みさんみたいなクソゲーとちょっと違うじゃん、
はい、
でその三浦純が頭脳戦艦があるクソゲーって断言した時に、はい、あれはその ニュアンスとしては野見さんのクソゲーでは言ってないね、
うん、
もうその福田のクソゲーダメゲーとして言ってるんですよ、うん、でもう一個あるじゃない青柳さんのクソゲーもうちょっとさ狙いってるだろお前っていう、うん、なんか狙った感じがしてやだっていう普通にゲームとして成立してるやつもあるししてないやつもあるけどそれ以前にお前なんかちょっとそれこれ B 級ゲーって言われたいんじゃんっていうやつがあるわけ、うん、
ありますね、
まあ、これが一番憎たらしいわけですよ、うん働くおっさん劇場というところの青柳なんですけど、まあ、そういうあの4分類に分けられると思うわけ世間でクソゲーと言われて、はい、指さされてるゲームって、はいまあ、だからこれに例えたんですけど、まあ、働くおっさん劇場分かんない人のためにもう、まあ、整理しますと世間で最もゲームファンに言われているいわゆる愛される部分がある味のあるゲーム、
はい、
これを僕もクソゲーと呼びます、
うん、
それからあのもう本当ただダメなやりたくないゲーム、
はい、
指さしてお前はもうこのゲームはダメだって投げ捨てるっていうゲームがダメゲーと呼びます、はい、であとは普通に面白いゲームと狙った系のゲームがあるんです、はい、でそれを今からファミコンのね俗にそういう風 に呼ばれたりもするゲームを一個一個僕の中で伊藤正樹の基準で判定していこうと、
はい、
いうことをどうしてもやりたかった、
はい、
でまあクソゲーウィキってのがあってそこにちょっとでもクソゲーなんて呼ばれたゲームは羅列されてるんですけど、はい、その中でも結局意見集めていったらいやこれ良ゲーだよと、うん、誰だクソゲーって言ったやつだってのがほとんどなんですよ、
はい、
でも中にはうんまあこれはクソゲーだってのもあるわけです、
はい、
でそのクソゲーだとかもしくは特に評価なしとかいやいいゲームだよって呼ばれたものがほとんどなんでそれは全部除いて、うん、このクソゲーウィキの中でもさらにクソゲーとかバカゲーとか移植が悪い劣化移植だみたいなそういうものを認定を受けてるファミコンソフトだけを今から一個一個ズバズバ切っていきますんで、
はい、
で1983年4年の作品にどうやらそういったものはなく1985年からですね発売順にだいたいちょっとズバズバ切っていきたいんですけど、おにゃっこタウンこれはねマイクロニックスかなんかなんだよな。
もう大好きでした。
おにゃんこタウンはなんかあのトランス効果ってかそうボケーっとやっちゃう何かあるんだあるんだけど。
テンヤードファイトに通じるものがあります。
人によっちゃなんじゃこりゃって言ってまあクソゲ人って受けるよこれは。
まあまあしょうがないです。
これはだからまあのいやまあのみさんのクソゲです。まあまあまあクソゲですねこれ。
うん。
これはこれはクソゲです。
はい。
パチコン。ああディスクのパチコンね。あディスクじゃないかディスク版の前にファミコン版が出てんだ。あ最初のパチコンか。最初のパチコンは本当もうやっててどうしようもないんだよね。クリームですけどね。クリームといえば俺スーパーピンボールは好きだったな。結構やってた。パチコンは微妙なとこだな。一応シリーズいっぱい出てるからね。でもこれをクソこれはクソゲーかっていうと初作は。難しい難しいけどまあダメゲーかなで、まあ代名詞とも呼ばれるサンソフト1機、
はい、
これはもうクソゲの代名詞だし、はい、スプランカーと全く同じ理由でいわゆるあのそのいい意味も多分に含むだって面白いもんサンソフトのゲームでつまんないものが一個もないよ、
うん、
伊藤正樹的に言えば、うん、スーパーハラビアンとかもクソゲーっていうやついるけどもう出てこいとあいやクソゲーで、まあ、クソゲーでいいんだけど、
はい、
あのダメゲーじゃな絶対ないですからあのクソゲーですからねでも、一機はそういうクソゲーの部分を持ってる持ってないじゃなくてもう基準になってるとこすらあるからね
うんそうですね
クソゲーって何って言われてどっちかっつったら三浦淳の言った頭脳戦艦があるみたいなのとは誰も思ってないのよ、はい、一気みたいなのをクソゲーってみんな言ってるわけじゃん、
はい、
一気こそ基準でいいかもしれない、
うん、
スペランカーとか一気がやっぱ基準になってる気がするね、
うん、
だからこれこそクソゲーでこれをクソゲーと呼ぶことから始めないと、
はい、
しっかりそこで意思とあの言語統一しましょうと、
はい
これをクソゲーじゃないって言っちゃうとまたクソゲーの定義で言葉の定義で喧嘩になるだけだからこれはクソゲーですとただダメゲーじゃありませんそれだけ言っておきたいで次は
次空手家ですね
これはもうだってもう吉田でしょこれクソゲーじゃないもうクソゲーですらないですよ普通のゲームですよ 空手家を普通のゲームとして楽しめないやつは、あの何、多分スペースインベーダーやったって面白くないはずだよ。
はい、
うん、空手家名作とは言わないけど、あの頃のゲームとしては、ああだって、ただ左押して崖から落ちるから言ってるだけで、
う
ん、
そうですね、その
だからその短絡的なんだよ、ね、スペランカーだって落ちたら死ぬけどさ、はい、それだけじゃん。
そうですね、
だからその死にっぷりの唐突さが吹いちゃうんでしょ、なんか初見だと、
う
ん、
そうですね、
だからクソゲーじゃないんだよそれは、うん、味があるっていうかさ、恋はキャラが立ってるっていうことでしょ、うん、ゲームとして そこはやっぱクソゲーって呼んじゃダメなんじゃないかと思うね、空手家みたいなやつは。
そうですね、
うん、だから一気を呼ぶないけど空手家はダメっていうのが、まあ伊藤基準だと思ってください。
ガル
ガル
頭脳性感が
ダメゲーですそんなこともないんだけどね。だ三浦純は間違いなくそのだってつまんないんだもんって言ったことで同じ。
面白いですよ、なんかそのゲームのタイトルのそばにあのジャンルが書いてあるんですけど、
そう
あのRPG に斜線引かれてますか、
スクロール RPG
って書いてある
バツって引かれてシューティング、
シューティング
あのね、これもう一番面白いあのエピソードがあって、はい、頭脳戦カンガルーをとことんやった、うん、あの人の動画がニコニコ上がってるんですけど、はい、のパート1パあの2分の1、2分の2って動画が分かれてて、はいはい、2分の1がいあのい、まあ、動画前半2分の1でね、はい、頭脳戦カンガルーをちゃんとクリアまでプレイ、うん、でサブタイトルがガルーはクソゲーじゃないっつって、
はい、
で2分の2が頭脳戦カンガルーをちゃんとプレイ、2分の2ガルはクソゲーで投稿者コメントに何やら全問答のようなタイトルになってしまいましたがこれはそのままこういうことです最初は面白い
後半行って
だから最初面白いって、うん、でやっていくうちにそのゲームの趣旨が分かって、なんかクソゲーじゃないじゃんって思うわけ、うん、ちゃんとやるとね、
はい、
でもやっぱりクソゲーだったってそれが面白いんでね、
はい、
終わってみたらやっぱつまんなかったそれ分かるわ、これはね、ガルをちゃんとクリアまでやった人なら誰もが分かる、
ループが意味分かんないです
よ、ね、一旦つまんねえと思うんだけど、はい、我慢してやると面白いって自分に言い聞かせるっていうね、その中盤が存在するのよ、はい、そこがポイントなんだ。でやっぱりそれをもう裏切ってくるんだよね、
はい、
結局つまんねえって
じゃあ次いきますね、ボコスカウォーズ、
はいはい、ボコスカウォーズは俺パソコン版やったことないから分かんないけど、うん、多分やっぱりパソコン版だよとかっていう人は解雇趣味だと思うの、基本的には。だからゲームの本質は多分変わんないはずだから、
はい、
だけどそのファミコン版は操作性が悪いね、
うん、
おそらくそこだと思う、
うん、
まあ PC 版がどうだかは僕は知らないで言ってますけど、はい、それと比べてなんたらかんたら言うつもりはありませんが、
だからもうそれは移植とか考えなくていいんじゃないですか。
うん、だからそうだね、はい、であのその辺に関してもファミコンについて、はい、まあ、移植の兼ね合いに触れざるを得ないものは触れるけど、はい、ファミコン版のボコスカウォーズをしてクソゲーと呼ばれるようになったゆえんはおそらく操作性だと思う、うん、でゲームの着想発想難易度とかは絶妙に、うん、あのなんていうかな、当時にしては相当やりごたえのあるいいゲームだという評価はする人は、愛好家は立たない、あの、はい、いっぱいたくさんいますし、僕自身引いた目で思って、これをダメなゲームって言ってしまうと、この頃の技術のゲームはドアドアから何から全部ダメなんじゃないのかと思っちゃう。だからそれはちょっと我慢が足んないなというプレイヤーの、まあでもボコスカウォーズが挙げられるのはまあわかると、操作性が悪い、
はい、
でもダメゲーじゃない、やっぱクソゲーじゃない、
うん、じゃあ次、お化けの9太郎ワンワンパニック、
名作じゃない吉田ですよこれ、もう完全に面白いですから、
はい、
これとぼしめるやつとか本当にもう頭沸いてるな本当に。
アトランティスの謎、うん、
アトランティスの謎はあれですよ、アトランティスの謎は僕はフェイバリットゲームのベスト10に、ファミコンカセットフェイバリットの1軍の1軍に入るぐらいのゲームだけど、
はい、
だけどクソゲーだと認めますよ、
はい、
だからそういうことなんですよ、これ名作じゃんって自分が好きだから言ってるんじゃないんです僕は、ここを言いたい、 ね、自分がやり込んだり愛着があったり名作だと思うから言ってるんじゃなくて、引いた目で言ってるんですよ。引いた目で言ったらこのゲームはクソゲーなんですよ、
はい、
あの44面のねピンクの配色とか見たらねなんじゃこりゃと思うわけです、
はい、
これがクソゲーでなくてなんでやろうってもうその時点で思うんだけど、多分自分が投げた地べたに転がしたダイナマイトボンボンですけど、あれにあれ踏んでティレレレって死ぬから、
はい、
あ、それがすげえバカ絵に見えてクソゲーになってて、で他にもあの不条理なここの地点で落ちたらワープとか、
うん、
あの平然と見えない扉があるとか、
うん、
あと42面みたいな入ったが最後強制ゲームオーバーみたいな、その不条理感じゃない、やっぱりこのゲームをクソゲーの称号をたらしめてるのは、
はい、
あとやっぱりその一気から連なる3ソフトのあの空気感でね、
はい、
あの3ソフトのゲームは全部面白い、そして全部クソゲーと言われるあのまあそういうことだよね、だからクソゲーなんですよ、
はい、
世界一面白いクソゲーですけど
じゃあ次あのエグゼとエグゼス、
あ、これはもう劣化移植、
うん
うん、もうこれはっきり言います。カプコンのオリジナルのシューティングは、うん、あの激ムズ歯ごたえ集、
はい、
うん、まあそのここはちょっとうんちくというか知識ひけらかしますけど、
はい、
カプコンはもともと最初に作ったバルガスというシューティングゲームが非常に、これがゲームメーカーの初作かと思われるほどの、さすもうその後のカプコンというメーカーの、ね、末恐ろしさをまさに語るに、出発点として語るにふさわしい第一弾タイトルなんですよ、
はい、
それぐらいバルガスっていうシューティングは恐ろしく面白いんですけど、絶賛現在リアルタイムで僕はハマってやりまくってるんですけど、バルガスやればやるほど面白いんですよ、
うん、
もうそこが見えないぐらい面白いんですよ、
うん、
こんなもん一作目に作ったカプコンって会社は本当に怪物かと思う、
うん、
魔界ですよカプコンは、さすが魔界村と思うわけですけど、で何度も話した、エグゼとエグゼスはそのバルガスの事実上のなんかこう後継作なんですけど、バルガスのむずい版なのね、
はい、
でそれがちょっとむずい版じゃないの、とんでもなくむずい版なの、
うん、
でエグゼとエグゼスこんなむずいのファミコンで食事誰も子供はクリアできないっていうことで、うん、難易度を優しくするように要望でもきっと出しちゃったのかな、したら徳馬書店がですね、
はい、
とんでもないクオリティの移植作っちゃって、
はい、
もうなんかあの眠りながらクリアできる、眠りながら延々あのエンドレスでプレイできるゲームが出来上がっちゃって、まあ劣化移植なんですよね、
はい、
ただそのトランス状態には入れるかな、まあスプライト落ちはひどい、音は眠くなる、ゲームオーバーになってもいつでも復活できる、敵は弱い、弾は遅いもう何もかもがね、
うん、
ひどいんですけど、個人的な思い入れはすごいあって、
はい、
それをすごい幼い頃にあのとうとうとやってたなっていう、あのなんかとこしえにやってたなっていう、あのイメージが、思い出がありますけど、
はい、続きまして、まあ、同じカプコンから魔界村です。
魔界村もマイクロニクス の,、まあ、そのここに作らすなでおなじみマイクロニクスのさっき言ったおにゃんこタウンとか、
はい、
そのエグゼとエグゼスもそうですけど、はい、魔界村のファミコン版の難易度の9割はあの移植 の, あのひどさによるものと言われて、移植がまともに行われてたならば、
うん、
アーケードの魔界村の簡単版で済んだんですけど、マイクロニクスが移植したことによって
はい、
なんか見づらい、動かしづらいみたいなゲームになって、
はい、
あのオリジナルの魔界村よりむずくなってしまったという、うん、だからファミコン版だ、魔界村って一言で言った時にジェネレーションギャップが起きるんだよね、
はい、
我々昭和50年代中盤から後半生まれはクソゲーって言うんですよ、魔界村を、はい、言う人も少なくないんですよ、それはファミコン版だから、
は
い、今40ぐらいの人たちは魔界村は名作なんですよ、ゲームセンターの魔界村、
はい、
まあそういう差かな、
うん、
これなんかもよくねクソゲーの話の代名詞でやっぱ挙げられますよね、
うん、
この辺はね、マイクロニクスという単語を覚えておくといいでしょうそれで説明がつくんで、
死の虹みたいな感じ、
そう LJN ですよ、
はい、
いやだから LJN、 AVGN の動画で、うん、LGN 死の虹とか言って出てきた時に、はい、まあ、日本でいうマイクロニクスの話だと思ってください、
はい、次チョップリフター
。あー、チョップリフターね、ジャレコか、うん、チョップリフター実は僕はあんまりやってないんですよ。で、そのね、あんまりゲームを水平に評価できないんですけど、はい、動く、確かヘリ制御しづらいとかそういう話だよね。一回やったかやんないかぐらいなんで、ちょっとあんま確かなことは言えないんですけど、おそらくダメゲーじゃないと思うよ、これも。あの、普通にやってる人は やったわこれみたいな部分あるんじゃないかな。だからクソゲーなんじゃないかなとは思うんですけどね。
では次、北斗の拳です。
ワン。
無印です。
あー、無印か。そうすると、セガマーク3版の、まあ、劣化移植ということになるんですけど、セガマーク3版で出たやつが、本ちゃんの北斗の拳になる。あの頃、北斗の拳の許諾持ってたのが最初はセガで。で、それを、
ビクとか、違う、それは、
いや、東映動画じゃない。
はい、
ファミコンで出してたのは。うん、だつまり、もともとの大元の版権のとこと、の方からテーマして、確か北斗の拳のゲームをファミコンで出していったという経緯があるはずで、もともと北斗の拳のゲームを、パブリッシュをやってたのはセガだったんでね、はい、だから北斗の拳といえばセガってセガ党は言うんだけど、はい、いや東映動画だろっつって普通のファミコンの方やってたから、そう言うとセガファンはブチ切れるわけですよ、はい、セガだもん
なんでそんなバカなんです
か。いや、セガ党は そういうところになんかあの譲れないものがあるんでね、大体ね。で、まあ、ワンですけど、これは、まあ、ほら、ヒデブ・アベシみたいな、その、ことから、北斗の拳ってそもそもそういう扱いじゃない、はい、コンテンツとして。
は
い、
そうですね、
だから、クソゲーになってるんで、ゲームとしてもどうしようもないんですよ。知らなきゃダメの覚えゲーで、はい、ほんと、初見殺しでしかない、はい、知らなきゃ負けよ、ほいみたいなゲームだから、はい、まあ、クソゲー化されんのはしょうがないけど、あの頃の時代のゲームとしては、ダメまでいかないんじゃないか。
で、次です。機動戦士ゼータガンダムホットスクランブル。
あ、これはもう世間では、まあ、ガンダムファンもいるし、遠藤のゲームということもあるんで、遠藤正信のゲームということもあり、はい、あの BGM が水の星 AI を込めてであり、はい、意外と悪いゲームじゃないよとか言説もいろいろ飛び交うんですけど、まあいろいろ一周して結局ダメゲーだと思う。
そうですね、
うん、あれはあのガンダムじゃなかったら結局こんなもん見向きもされなかったろうとか言う人もいるんだけど、別にそうじゃないです。もう何でもなんかいろいろ考えた結果、やっぱりやってて面白くなければもうダメなあれどう考えてもやってて面白くないんで、ダメです、うん、で同じ時代にあの手合いのゲームで面白いジャンルのゲームは いっぱい出てたんで、あのゲームは完成度低いと言わざるを得ない。ただまあなんかこう多分ゲーム自体が面白いかどうかを超えてゲーム全体で描きたかったものがあって、もう2年遅く出してたら、遠藤が作ってたら多分絶対面白かった、うん、それはもう言える。
なるほど、うん、で次です。スーパーピットフォール
あの AVGN の動画のスーパーピットフォールの回を見ていただくのが一番早いんですけど
ありましたね。
モノマネをするぞとか言って、はい、あのね、僕のイメージってやっぱあのスーパーピットホールは当然スーパーマリオだ、うん、の亜種だと思って見るじゃない、うん、ピットホール知らないから、
はい、
普通の人あたりピットホール知らないんですよ、
はい、
だからあのスーパーピットホールで何この青いマリオって思って、しかも無地じゃんぐらいに思って、はい、でクソゲーだよってなったと思うんだけど、全然悪いゲームじゃないんで、
うん、
まあだから初見殺しとかね、ちらつきなんだろうね、うん、僕は限りなくまともなゲームに一歩及ばなかった、まあギリギリアウトのクソゲーぐらい、
うん、
ギリギリクソゲーになっちゃってるけど、普通のゲームにって言ってあげてもいいんじゃないかなって、
うん、
ただ難易度だろうね、当時にしてもひどい難易度だと思われたんだろうね、これは。
うん、で次がですね、高橋名人の冒険島。
え？嘘？それが何？両芸って書かれてないの？
不安定にな
る。へえ。いや、ありえないでしょ。 ファミコンの技術、考えうる技術でワンダーボーイを完全に再現してるよ。
劇物だからじゃないんですか。
大名作なんだわ。ちょっと待って、それこれがクソゲーのカテゴリーに入るっていうのはちょっともうオバキューなの日じゃないね。
そうですね。
ドラゴンクエスト1って言ってるようなもんだよこれ。ドラゴンクエスト1があのカニ歩きするからクソゲーみたいなこと言ってるの変わんないんですけど。
ちなみにちょっと飛びますけど、同じこのページに不安定がもう一個あるんですけれど、それはドラゴンボールシェンロンの謎になってます。
はい、いやクソゲーです。あのケーキ出なきゃ死ぬんで。
はい。
ケーキ出なきゃ死ぬし、はい、あの頃のドット絵にしてももうちょっとブルマとか、
ね、
ブルマとか似せれただろうっていう、はい、ヤムチャとか、はい、あのちゃんとアニメ描写でかけてんの亀仙人ぐらいですから、うん、後のキャラ全部似ても似つかない絵に落とし込まれてるんで、ピラフ大王と亀仙人ぐらいだもん、はい、キャラがはっきりわかんの。あと全部脳内保管しないと、
はい、
ダメ。もうほんドットのうちも下手だし、あとあの画面座標判定ね、バンダイゲームあるあるの、
はい、
空飛んでる敵を倒すのに見下ろし 3D のくせにジャンプで倒せるんだよね。見下ろし 2D か、はい、見下ろし 2D のくせに画面の上にいる敵をジャンプすることで頭突きしたことになる、
はい、
だから
クソゲーです、ね、
これどうなのっていう。しかも3面のプーアルとか本当にそれで倒していかないといけないっていう、たまたまじゃなくて攻略になってるっていう。ダメだろっていう。あのあれはクソゲーですね。
次はゴーストバスターズ。
ああ、もうダメゲーです、はい、だからまあいわゆるクソゲーの代名詞として、
はい、
あのまあ言われるけど、うん、こういうゲームと一気が混じってクソゲーにあるからややこしいってこと ね、
そうですね。
ゴーストバスターズはまあダメゲー。ただエンディングのリリーがね、うん、リリーっていうのがあまりにも有名になって、うん、まあ無理やり愛されてるというか、うん、無理やり愛されて盛り上がったことで何かこう愛される意味の方のクソゲーにもなんか仲間入りして、なんか居座ってあぐらかいてるけど、
はい、
全然そんなことありません。もうやるべき要素なんか一個もない、ただのダメゲー、
はい、
でもただもうそのちょっと引っかかる、あのついに青柳かもしれないっていう、ちょっと最初からそのどうだって作った方はゲームとしてダメなこと分かって出してないかっていう、
はい、
ちょっとこの辺はそういう気もする、
うん、なるほど、
うん、技術が足んないの承知で、
はい、
あのマシュマロマンの絵だけでいいだろうみたいな、
うん、
まあ、あとはいやちゃんと作ることねえだろうっつって、うん、すげえいい加減に作ってポンと出したなんか匂いもするんだよね、
うん、
そうなるとちょっと俺はあの許せないっていうか、
わかります。
まあさっきっていうかあの AVGN の、映画の感想会で言った B 級を狙って C 級に落ち込んだやつじゃないかっていう、
うん、
これが一番痛いからね。
そうですね、
うん、それかなって気もするね。ゴーストバスターズは許せないね。
次はミシシッピー殺人事件。
ああ、はいはいはい。俺は一回メモしたら、一回メモするの取り忘れたらゲームが詰むっていう、あのなんていうの、推理アドベンチャーにあるまじき仕様の、あるまじきというかね、まあ本当はそういうのがあったっていいんだよ、はい、いいんだけど、その当時のファミコンユーザーをしてもそりゃないだろうと言わしめたゲームシステム仕様のせいでクソゲー扱いされてるのと、あとはあの穴にピューン、穴にスポーッと落ちてくのと、ナイフにナイフがスカーッと当たるあの2つのゲームオーバーでね、
はい、
あの2つのゲームオーバーとそのゲームが普通に積んでいくというあの極悪な意図の、
はい、
極悪な仕様のせいでクソゲーと呼ばれるんですけど、まあどうだろう、でもその要素を大したことないと見て普通に名作だというにはやっぱりあまりにもその要素は強いね。
うん、
あのナイフと穴落ちと、
はい、
そのメモできなかったらおしまいっていう、
はい、
それによってクソゲー化されるのは仕方ないかな、
うん、
でもダメゲーじゃありません、
はい、
あのおすすめはこのゲームの RTA やってる人がいるんですけど、リアルタイムアタック、
うん、
ミシシッピーのリアルタイムやってる人の動画はぜひ見てください、ニコニコで、あのリアルタイムアタック自体は5、6分で終わるんですけど その後にこのゲームは一体何だったのかっていうのを、その人が独自の解釈で妄想で、あの後日談っていうか、その事件の感想戦をするんですよ、
はい、
それがむちゃくちゃ面白いんで、その動画はぜひおすすめします。まあまあ、
次はですね、元祖最勇気スーパーモンキー大冒険。
スーパーモンキー、これもクソゲーの代名詞ですね、
はい、
あのクソゲーとも呼ばれるし、そのダメゲー的な意味の、うん、似ても似ても食えない方のゲームという意味でも言われますけど、まあダメゲーなんですよ、限りなくダメゲーに近い、うん、
はい、
でこのゲームを一点、そのどっちかというと愛すべきクソゲーに分類してる人たちは、はい、もう完全に思い出補正で、うん、その思い出ってのは何かって、もうBGM に他ならないんですよ、
はい、
もうとにかく BGM に尽きると、
はい、
もう2曲3曲しかない BGM の中の、まあ、ゲーム中の大半の時間を占める移動画面の BGM、うん、メインテーマが非常にいい曲だということで愛されてる。そしてゲームはクソクソクソの一点張りという、はい、そういう感じで、まあ、BGM が良ければいいのかっていう話と、うん、クソゲーの議論を分けるのか分けないのかという話もある、
はい、
でそれはこの間 のゲーム名作に名曲ありみたいな、なんかっていう話と密接に関わるんですけど、
はい、
このゲームは本当に振り切れてて、うん、バランスが、うん、その1曲しか延々と聞かされないくせにクソ名曲で、ゲームがとことんダメだから、
はい、
そのまあ認めたくないけど、自分は それはダメゲーだろってしたいんだけど、あまりにもその BGM が語り草っていうか、 BGM はいいんだよなってなった時に、あのゲームによって、このスーパーモンキー大冒険によって一つの法則が言われるようになっちゃう。クソゲーに名 BGM ありみたいな、でそれは他にもあるんだけど、このゲームが非常にそれをなんていうかな、代表して言われるんですよ。そのレベルにまでこのクソゲーに名 BGM ありっていう、なんていうの、とでなんていうの、その法則をネットで呼ばれるに持ち上げたのはこのゲームなんですよ、
うん、
そのクソゲー界における功績はでかすぎるんですよ。だから俺はダメゲーだともう確信してるんだけど、まあこれを愛されてないというのはちょっと嘘なんで、
うん、
これは愛されてんだろうなと、
はい、
泣く泣く愛されるクソゲーに分類しますよ。不本意ですけど、
はい、
僕の個人的な思いで、いやダメゲーです。
次は長靴を履いた猫。
これ面白いです。普通に面白いゲームです、
ね、
普通に面白いゲームです、はい、なんらダメなとこないです、
はい、
ただ難しいだけです、
はい、
難しいだけと、あの多分あの長靴履いた猫が、あの敵の攻撃食らってダラララって、あの下にずーって沈みながら死んでいくときに、はい、なんかもうずーっと笑顔っていう。あのもう普通にずーっとどんなもう嵐の日も雷が落ちてこようが、サメが後ろから前から噛みついてこようが、うん、ニッコニコしながらずっと猫が行くわけでしょ、のんびり、
はい、
のんびりのんびりって、死ぬ時もその顔のまますーっと下に落ちて死んでいくっていう、あそれがちょっとシュールだっていうのと、うん、あのかなり辛いという、うん、まあその2つじゃないかな。でも普通に面白いゲームなので、クソゲーと呼ぶことは許されないかなと思います、
はい、次は怒りです。
怒り、
はい、
あ、まあ、ゲーセンは名作ですよ、
うん、
ループレバーを用いたですね、うん、SNK 新日本企画と名乗ってた頃の、うん、SNK の名作なんですけども、うん、まあファミコン版はそうだね、86年だっけ、これ
86年です。
86年で、そうなんだよね、無理やり作ったからスプライト落ちかなんかがひどくて、うんあのこれも AVGN でやってたね、 ABBA っつって。いやでもファミコン版の怒りは普通に遊べるゲームだと思うんだけどな、ダメかな、まあでも普通 の愛される意味でのクソゲーって意味でもちょっと分類したくないかもしれない、普通のゲームでしょっていう、何をそんなにクソゲー視することがあるんだろうと思う。あ、まああるか、一応いくつか、まあ、不条理な部分が、うん、ゲームとしての出来が悪い部分あります。劣化移植ってことじゃないかな、
まあ、あのここの解説によると、ループレバーによる操作は再現されておらず、プレイヤーショットは、
まあ、劣化戦場の狼になっちゃったってことね、うん、
あと主人公の動きは 遅い。
そう遅いのよ。でだからむずいね。でそれがイライラするってこと。
激戦区で戦車を失うイコールゲームオーバー。
ゲーセンの怒りを楽しんでやってた人からすると許せないレベルだったり、それからそういうファミコンでやってなんだこれ遅いなトレーナーってイライラする人とかと言説と合わせてクソゲーになったと思うんだけど、
あと
それなりに
やり落ちですね。
あそっか、俺がもしかしてファミコンの怒りだと思ってるゲームが怒りじゃないかもしれない、別ゲーかもしれない。
お
ファミコンの怒りやったことないかもしれない。ちょっとすいません、ちょっと判定不能だな。
了解です。そしたら次はですね、
あ違う違う違う、ごめんごめん、FGN のあれが怒りか。
そうです、
あれやったことないわ、だから分かんないけど多分ダメゲーなんだな。じゃあ
じゃあ次です、トランスフォーマーコンボイの謎。
はいはいはい、これはまあ世間の言う通りのいわゆるクソゲーですね。
はい、
たださっき言ったクソゲーに名 BGM ありの強烈な例外として挙げられるゲームでもあります。全ステージ1曲しかない。
そうですね。
でまあとてつもない難易度がやりだ取り沙汰されますけど、
はい、
そうでもないよっていう、
うん、
むしろ球面のあの迷路が知るかボケってもう分からんのじゃんっていう延々ループになるっていうそこだけだと思う。あれの不条理さでやっぱり言われるんだと思う。まあもちろんこれはクソゲーです、
はい、
愛されるクソゲー。
次はたけしの挑戦状。
まあ説明不要です。次、はい、
次シャーロック・ホームズ伯爵霊場誘拐事件。
あーこれね、
はい、
これだからシャーロック・ホームズなんていう探偵そのものの代名詞を題材にしておきながら、
はい、
人を蹴り殺して金を収奪し、
はい、
それを汽車陣として移動してフラグを立てるお使い芸だっていう、どうしようもないバカゲーさっぷりが受けてるので、これはもう青柳パターンですね完全な、
うん、
もう遠和チキがね、
うん、
狙ってんだろてめえっていうそういうことでしょ。
そうですね、
うん、でまあ僕はそういうのは好まんのですが、やったら面白いかもしれないので、
うん、
あんまりディスらないでおきますけどね、
はい、
やったら意外と面白かったっていう話もあるからあんま言わないけど、
うん、
まあ狙ったクソゲーっていう意味で僕はかなりスカン印象を持ってますね、
うん、では次、光シーンはパルテナの鏡。
パルテナがクソゲーだなんてもうドイツが言ってんだって。
バカゲーになってます。
やられちゃったの感じとか死神の感じとかでしょ、
はい、
あれはむしろ
両作アクションですよね。
いやちょっと待って、操作性のいいリンクの冒険まであるんだ。
本当そうです
ね、マジで誰が乏しめてんの。
いやまあ確かにむずいっす。むずいっす。
むずい。そして一面がむずいから困る。
一面がむずい。
一面こそがむずいから困る、はい、長いし。いやでもその代わりあれじゃない、もう一面の BGM なら何分何ループでも
聞いて、ね、
何ループでも聞いていたいじゃない、はい、音色といい、
はい、
それディスク音源がいいって話になるんですけど、
はい、
ディスク音源すべていいからね。ゼルダ、村雨、パルテナ、メトロイド、そして新鬼ヶ島。いいいい。ディスクの音源チップってなんであんないんだろうなって話だけしたいんですけど、まあパルテナ名作です。
で次が世紀末。
お面白いじゃん、
悪魔の逆襲。
面白い世紀末は、
うん、
これやってない人はぜひ、
うん、
やってほしいですね。クソゲーです。面白いけど、
はい、
あのね、面白いけどクソゲーです。でショップに入ると、
はい、
まあなんかお金貯めてショップでアイテム強化したりするところがあるんですけど、そのショップ入った時に、
はい、
まあ、デーモン小暮閣下の言葉と思われる一言コメントみたいなのがこう出てくるんですよ、
はい、
ランダムで、
うん、
それがこうなんかいろいろなんかまだまだだみたいなね、うん、とかね、世紀末のメンバーを全員覚えろとかね、
うん、
必ずミサに来いとかね、
うん、
あと少しとか言って、うん、なんかいろんな一言コメントで閣下が励ましてくれるわけ、
はい、
その中にね、お前を老人形にしてやるぞってのがある、ね、ちょっと違うね、
ちょっと違います。
それがすごいまた我々ファミコン版世紀末ファンの中ではその そこちゃんとしろよみたいな、はい、とことかがすごくいいんでね。これに関連して思い出したんですけど、
はい、
この間ろう人形の館 の、まあ、あのライブの映像を、まあ、ネットで拾って見てたんですけど、なんかもちろんあれはもう出囃子があるんでね、
はいはい、
ある時なんか古びたなんとかで、はいはいはい、なんとかでとかって語って始まるわけで、ね、でもその出囃子の後ろの音出しみたいなのがあったらもう客がわーってくるわけで、ろう人形来たってくるんだけど、まあ、なんかもうデーモンがもう毎回同じこと言うとつまんないから、出囃子もなんか、あとか聞こえるとか聞こえないとかとか言って煽るだけ煽って、お前の人間にしてやろうかっていうのをこう待ってるわけ、みんな、はい、でんでんでんってこうイントロ来る、はい、でわーってなりたくてもみんな拳がもうこの首のとこまでこう早く上に突き上げたくて、首のとこで待ってるファンをニヤニヤニヤニヤこうデーモンが見て、溜めてあおね、じらしてじらして最後に、お前は老人形にしてやらないっつったんだそれでジャンって始まるっていう、裏切ってきたっていう、はい、それを見て、ああなるほどねみたいな、うん、あれでは復活後の世紀末だから、は
い、新しい、
そう21世紀になってからの、
はい、では次、時の旅人、
ああケムコね、
ケムコ、
うん、面白いけどね、
まあ、
だからまあ、ああいうゲームが好かん人が、うん、ちょっとなんかカセットのジャケに負けて買って、
はい、なんだあれっていうことになっちゃうっていうのは十二分に考えられますよね。
そうだよね。だけどその水晶のドラゴンとかもそうなんだけど、うん、まあ、水晶のドラゴン買って後悔した人は多分あの野球拳ができると思って買って嘘じゃったじゃねえかなんだけど、はい、時の旅人とかはだからそういう、うん、なんかそういうなんかいわくつきの少女と何かこうみたいなのを明らかに意図してカセットのジャケまで作ってんのに、
はい、
そのなんかね、わけわからない SF の結構作家性あふれる、なんかプログラマーの野心あふれるゲームになってる、うん、あの当時とにかくマルチエンディングだっていうことに対して主眼を置いて作ってるコマンドアドベンチャーはやっぱりないから、
そうです、
ね、普通一本道ですから、
はい、
だからまあファミコンでああいうその当時のね技術で容量で1986年ファミコンのまだ初期から中期にかけてよく作りましたって感じで、まあそれだけのゲームでしかないかもしれないけど、でも意外と深いけどね、うん、まあ無理やり好きな人はね無理やり深読みで結構名作って言ったりするけど、名作ではないよねでもまあクソゲーかな、違うなやっぱり、
うん、
普通のゲームだね、
そうですね、
名作でもクソゲーでもない、
まあ、ちょっとバカっぽいっちゃバカっぽいですけどね、
まあそこだろうね、
はい、
SF だからエキセントリックに仕上げてて、
はい、
それをバカゲーと見たのかもしれないね、うん、でもそれも違うと思う、うん、普通だと思う。
ここまでが86年です、
はい、
87年
までやろう、88年までできないと、
そうちょっとペースアップしていきましょう、
うん、
新人類、
あ名作ですむずいだけです、長州力そのものが飛び道具として飛んでいくという様と異常なまでの難易度がおそらく